患者の本音。今日のテーマはみんなに聞いてみた。心が折れそうになった時どうしますか？です。今回は皆さんにアンケートにお答えいただき、それを発表するという形でお届けします。それではお一人目の方です。ご職業は作業療法士。ご年齢は43歳の方です。質問、心が折れそうになった時どうしますか？折れそうになった内容のすべてを他人かっこ家族や友人かっこ閉じるに聞いてもらいます。ほとんどの方はポジティブに聞いてくれるので、そこで解決してしまいます。ふにゃふにゃ丸と書いてあります。これね、さらっと書いてあるけどすごいことだと思うんですよね。なんか心の問題ってそんなにこう解決に至るっていうのがなかなか難しい問題が多い中、この方は周りの人に聞いてもらうと解決してしまいますっていう状況になる。これはですね、多分この方が今までみんなの悩みに的確にアドバイスを送ってきたという背景があって、でこの方が悩んだ時にみんながよしって全力で気分を盛り上げてくれる、そういう信頼関係ができてるからだろうなって思ったんです。でね、自分の弱みをこう見せられるっていうことは、人の弱みをまるっと受け入れてくれてるんだろうなと。でその強い信頼関係があってこその最後の一言、解決してしまいますにつながってるんだろうなって思いました。いやー、さすがですね。ありがとうございました。ではお二人目の方です。ニックネームを書いてくださってます。いけちゃんさん、ご職業は理学療法士、26歳の方です。質問、心が折れそうになった時どうしますか？人間関係で解決、ツーチョンと一言書いてくださってます。でお話をね、よく伺ってみると面白いんですよ、この考え方が。どういうことかというと、心が折れる前に準備をしときますって。その準備って何？っていうと、例えば友人とか同僚とか、あ、なんか困ってそうだな、手が欲しそうだなっていう時に積極的に手伝いをしとく。で自分が先に動くことで、いざっていう時に相談に乗ってもらえるネットワークを作っておきますっておっしゃったんですね。で26歳でこの発想はすごいなって思って、でこうこれってね、こう悩みがただの愚痴で終わらないっていうメリットがあると思うんですよね。で心が折れそうな時もそうなんですけど、このネットワークができてると、例えばね、何か楽しいアイデアを思いついた時も、あのメンバーに話してみようって思って実際話すと、こう楽しいことが広がったり幸せが広がったりするっていう、こう無限の可能性があるネットワークな気がしてね、これを26歳で構築するっていうのはすごいなって思いました。でもう一つ、この方から教えていただいたことがあって、ある村の80代90代のお年寄りに会いに行ったことがあったんですって。でその時にこの質問をお年寄りにしてくれたんですって。心が折れそうになった時どうしますかって。そしたらね、みんないっぱい泣いていっぱい笑えばいいやって、そしたら元気に過ごせるからって答えてくれたと。でね、なんか80代90代っていうと、もちろん戦争も超えてきてるだろうし、それこそ個人的にもね、いっ ぱい泣くようなことがあったと思うんですよ。でもそれをね、凌駕するぐらい笑えることもあって、今元気に過ごしてるっていうその存在をね、私たちに見せてくれたっていうだけでもね、なんかものすごい勇気をもらって、でその場でこの質問をねしてくれた池ちゃんさん、この言葉をねもらってきてくれたことにすごく感謝です。ありがとうございました。3人目の方、 K さん、学生さん21歳です。いっぱい書いてくださったのでちょっと抜粋して読ませていただきますね。心が折れそうな時は綺麗に骨折した方が治った時より強くなるという論法で一回思い切って折ってみたりします。あ、今がどん底だと思ったら次は自分を認めてあげますって書いてあります。強いですね。この強さは好きです。ただね、これね、自分の問題だと成功する確率は高い方法なんですけど、ここにね他人が絡んでくる問題はね、そうサクッといかない時がね多々あるんですよね。そしたらこの方はね、そんな時の方法も考えてました。読んでみますね。自分や周りの人たち、環境にあまり期待をしないようにしています。これねすごく重要なことで、私も時々使うんですけど、例えば入院の時ね、ここは病院だからとか、今入院中だからって思って最初から期待値を下げるんです。で感情のスイッチを一つ切っとく。そうするとまあどんなことがあろうがちょっと心がフラットな状態で対応できる、まあ自分を守る術の一つですよね。ただね、これ多用すると感動する心の振れ幅が小さくなる気がするんですね。でなんとか100点まではいくんですけど、120点の感動っていうのがなかなか感じられないようになってしまう。で人生にはね、120点の感動っていうか、こう思ってもみなかったような喜びっていうか、そういうのはねいっぱいある気がするんです。だからそこを大事にできるように、その気持ちも守ってあげてほしいなって思います。まだ若いからね、いろんな感情があっていいと思います。ありがとうございました。4人目の方のアンケートです。ご職業会社員の49歳、質問、心が折れそうになった時どうしますか。家族かっこ妻のことを考えて落ち着きますと一言書いてあります。これね、二通り考えられると思うんですよ。一つは奥様がとっても可愛い方で、で俺が腐ってたらいかん、守らねばって思って落ち着くというパターン。で二つ目は奥様がとっても怖くて、そんなことで心折れてどうするとバカタレがって言われるから、まず自分で落ち着こうっていうパターン違うかなでもまあいずれにせよ、まあ家族のことを考えてね、心が落ち着くっていうのはいいことだと思います。ありがとうございました。では5人目の方ですね。ニックネームを書いてくださってます。レイチェルさん、ご職業は医療職、30歳の方ですね。質問、心が折れそうになった時どうしますか。ランキング形式で書いてくださってます。1位睡眠、2位好きなものを食べる、3位誰かに話を聞いてもらう。いいですね、このサクッとした感じで。よく話を聞いてみるとですね、もう寝て翌朝カラッと起きてるっていうねいいですね、強い。で2つ目、好きなものって何なのって聞いたら、たこ焼きだそうです。関西の方のソウルフードですよね。でしかもね、ご自分で作るんだって。で外側カリッ、中がふわとろってしたのをお家でできるんだって。すごいですよね。 なんかね、こう自分を元気にするものは何かっていうのを知ってる人っていうのは強いと思うんですよ。これはね、一つ持っとくべきですね。私もこの方が作ったたこ焼き食べてみたいな。なんか私も元気にしてくれそうな気がします。ありがとうございました。6人目の方、ニックネーム N さん、学生さんの21歳、質問、心が折れそうになった時どうしますか。気の置けない友人と話をする。時間がある時は徹底的に掃除をして、家事をして、好きなアニメを見て元気をもらいます、と書いてあります。これね、21歳、頭いいなって思いました。私ね、この方法にたどり着くのにどんだけ時間かかったんだろうって思うから。その心の問題って目に見えない問題じゃないですか。だから解決の糸口ってなかなか見つけられないんですよね。で、そんな時にこう掃除をする。そうするとね、こう目の前の状況がみるみる変化するんですよ。やればやるほど変化する。この目に見える変化っていうのが心に与える影響ってすごく大きいと思うんですよね。で、目の前のお部屋がすっきりしたぞと思ったら、心もすっきりする。で、その心がすっきりした中に好きなものを流し込む。これは元気になりますよ。これをね、なんか21歳で習得してるっていうのはすごいなって思います。ただね、何でも一人でやらなくていいんだよっていうのをちょっと言いたい。無理しなくていいから、まだ若いし、この人はと思う人にはどんどん頼っていいと思います。そんな中でね、自分のこう許容量とか心とか、どんどんどんどん大きくしていってもらいたいなって思います。では今回最後の一人、7人目です。ニックネームが MK さん、ご職業看護師さんの27歳です。質問、心が折れそうになった時どうしますか。テレビを見たり寝たり、ゆっくりして気分を取り戻すって書いてあります。私ね、この最後の一言が好きでね、取り戻すっていうこの感じで、世の中にはこう理不尽な理由でね、奪われることっていっぱいあると思うんですよ。で、時間だったり、お金だったり、居場所だったり、健康だったりね。でもそれを取り戻すっていう意思でね、立ち向かうと、本当前向きになれる気がするんですよね。で、取り戻すのは自分の権利だし、人生を楽しむ権利だし、ここをなんか奪われたままではなく、泣き寝入りでもなく、こううやむやにするんでもなく、取り戻すっていう感覚でね、望むとなんかすごく強くなれる気がします。この一言がね、すごく好きでした。今回、7名の方にアンケートをお答えいただきました。本当にお時間のない中、丁寧に答えていただきありがとうございました。今日はここまで。患者の本音でした。